笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。先日私にぴったりの本を見つけまして、すぐに購入して今読んでいる最中なんですが、その本のタイトルが欲張りな女になろうっていう、もう本当にまさにタイトル買いっていうのにぴったりな本だったんですね。で、その本の著者の中谷昭弘さん曰く、小欲張りっていうのはみっともないそうなんです。小欲張りはみっともないんだけど、大欲張りになるとそれがね、美学になってかっこいいということなんですよ。欲張りっていう言葉を聞くと、なんかちょっとねマイナスなイメージを私はこれまで持ってたんですけれども、この本を読んで、考え方、概念、欲張りっていう言葉の概念が全然違うんだって思ったんですね。それはどういうことかっていうと、欲張りというよりもね、どっちかっていうと自分の心に素直に生きてくっていう感じだったんですよ。だから大欲張りな人は自分の、思ってること、願ってることっていうのをどんどん実現していくので、覚悟が決まってるっていう感じなのかな。まあまだ読んでる途中なんですけどね。で、その本を読んでる中で、今回の、ゲスト斉藤さんにねインタビューした時に、斉藤さんのお話を聞いてたら、やはり斉藤さんも自分の好奇心とかに素直に行動をして、どんどんどんどん動くところが、なんか斉藤さんもやっぱりある意味欲張りな美学を持って生きてるんじゃないかなっていうふうに感じたんです。今回は、その斉藤康秀さんへのインタビュー後半部分をお送りいたします。横浜みなとみらいクイーンズスクエアのカフェドクリエでインタビューは行っております。それではどうぞお聞きください。
ちょっとお話を、切り替えましてね、そういう形で一人で会社をやってらっしゃるけど、お仕事をいざするとなると、いろんな方とのコンビネーションでやられてるじゃないですか。その、人とね、一緒にお仕事をする上で、斉藤さんの中で心がけてることというか気をつけてることっていうのは何かありますか？
気をつけてること、気をつけてることは、それはやっぱり、誠実さじゃないですか。
どんな感じで誠実さに気をつけるってどういうことすればいいんだろう例えばどんなことをしてるんですか？
なんだろうね、だいたい仕事してるってみんなそうだと思うんですけども、やっぱり正直に進めていくっていうのは大事で、一緒にやる場合にはね、だからお客さんに対してもそうだし、一緒にこうペア組んであったりとか、チームで動いたりすることもあったりすると、そういう時にやっぱりね、流れの中できちっとプロセスもきちっと丁寧に説明してあげるとか、やっぱりこう同じ業界だけれどもそれぞれ違うところで働いてるから、仕事してるから、それぞれ専門分野が違うんですよ。だから微妙に違うんで、だから共通の単語で喋ることもできるけども、そうじゃない単語もいっぱいあったりとかして、
その時に専門的なこととか、
時々こう一人よがり的なことになったりするって結構多いんだけど、そこをきちっと、
分かりやすい言葉で
説明したりとか、あとはやっぱり正直にやることだよね。
なるほど。じゃあもう、なんて言うんでしょうね、キャパ以上のものは引き受けないとか。
いや、それもある。
それは引き受ける。頑張る。
だって仕事だもん。
すごい。
仕事だもん。ほら、なんだっけ、なんだっけ、前ゲストの人が言ってたけど、頼まれ事はなんだっけ。
誰だっけ、言ってましたね。
頼まれ事は試され事。
おっしゃってた。ありましたね。なるほど、なるほど。それをやることで器が広がって。そうなんですね。なんかね、斉藤さんとお話ししていて、というかこのポッドキャスト始めてね、本当にいろんなお知り合いの方をご紹介いただいたんですね。で、この人脈の、なんていうんだろう、多さっていうんですか、すごいなと思っていつも尊敬してるんですけれども、どうやってこう人脈を作ってらっしゃるんですか？
人脈を作ってる、作ってるって意識はあんまりないかな。
なんかでも気づいたら、いろんな方面の お知り合いがいるじゃないですか。
まあ、一つには、まあ、根坂さんも入ってるけど同友会、中小企業家同友会っていうところはやっぱりいろんな人がいるんで、まあ、いろんな知り合い経営者の方とも知り合うし、まあ、勉強になったりもっていうことでいう付き合いはあるので、多分そういうところが多いんじゃないかな。
学びの場に出向くとか、
まあ、出向くとか、まあ、あとは異業種これからいろいろ出ますけれども、そこでなんかね波長の合う人っているわけですよ。
いるわけない？
いや、いるの。
あ、いるの？
いるの。大体一人か二人いるんで、波長の合う人。
そうなんだ。あ、その交流会で。
交流会とか行くと。
何人くらいいらっしゃるんですか、そういう交流会って。
規模にもよるけど、少ないと十数人から多いと、まあまあ、同友会なんかだとね、30人、40人集まってすることもあるし、という中で。
もともと、子供の時から社交的なんですか？
いえ。いや
本当だってそんな異業種交流会に行こうってなかなかこう社交的な方じゃないと難しいかなっていう印象なんですが、
どうなんでしょうね、でも喋るの苦手なんで、いや本当に本当に
本当ですか、初めてお会いした時すっごい喋ってました。
喋るの苦手だし、はいはい、名刺交換も苦手だから、自分から名刺出さないですよ普段。
本当に本当そうなんです、斉藤さんの名刺すごいんですよね、こう折りたたみ式になってて、はいはい、いろいろ書いてある
プロフィールも書いてあるんですけど、ね、だから出されて名刺交換しましょうって言われたら、こう出すけれども、自分から進んであんまりしないよね。
ああ、そうなんだ、意外ですね、
で皆さんあんまり知らないけども、言語障害実は。
誰が？え？どこか？
言語障害昔持ってて、はい、今もたまに出ますけど。
そうなんですか？
どもりなの。
全然気づかなかった全然気づかなかったです。あ、本当ですか？じゃあちょっとコンプレックスみたいなのあったんです
か？もうずっとずっとず
っと、今も全くない
いや本当に
いつみたいな。
ね、やってひどかったのはやっぱ中学生の頃とか、
へ、
中学高校の時はひどかったです、
あ、そうなんですか、あ、じゃあ一旦でも自分で、あ、これやばいって思っちゃうと余計出ちゃったりとかね、
そうそうそう
しますよね。
だからね、あ行と、作業とや行はいないの。だから、ありがとうとか、斉藤康秀って名前が言えないの。
言ってるけど言ってますけど、
でもこれが本当になんか言えない時期があって、
へ、どうやって克服したの？
克服してないですよ。
してますよできてますけど、
今でも出るから、
はい、出ます
出るの。だから克服はしてなくって、やっぱり喋り方に、なるべくゆっくり喋るっていうのは気をつけるようにするけれども、やっぱりね、こう緊張すると出ちゃうし、
へー、斉藤さんは割と私の中では早口なイメージはあります。
そう、だから早口な、
はい、早口、
早口、
でもそんなどもりは気づいたことがない、はい、
実はそうなんです。
へえ、すごいじゃないですか、完全に克服してます。だって気づかれてないもん
新年早々カミングアウトみたいな感じになってるけどでも本当そうなんだ。
へえ、すごいな。なんかね、そういう同じように悩んでらっしゃる方すごい自信になると思います。
ああ、そうかな、
分かんないと思いますよ、ね、今聞いてて、全く分かんないと思います。
だとしたら嬉しい、
はい、そうだったんだ、知らなかった。人ってね、そうやってこう自分では抱えてても周りの人には気づかれないことって結構ありますね。
そうですね、それは多分みんな何かしら持ってるんじゃないかな、
本当ですね。あ、じゃあね、ちょっとお話切り替えて、はい、お一人でお仕事されていて、悶々とすることもあると思うんだけど、一人だとこう仕事とプライベートの切り替えってどうしてもこう曖昧になりがちなのかなっていうのが、自分自身がそうなんですけど、はいはい、その切り替えみたいのってどうやってやってらっしゃるのかな。
切り替えはね、ないね。
ない？
ないね。っていうか、そもそも、その SPZEP 広告の仕事も結婚式の仕事も好きでやってるから、
は
い、そういう意味だとストレスはあんまり実は感じてないんですよ。
なるほど、もう無意識に手が動いちゃう、
だって独立してやるとか好きだからやるわけであって、嫌いな仕事で独立はしないじゃないですか。だからそもそもそれ自体が、ストレス溜まることはあんまりなくって、
なので
そのオンとオフの切り替えっていうことでいうと、あんまないよね。
じゃあこれはもう完全に仕事関係ないなっていう手放し状態で楽しんでる時ってどんな時ですか？
完全なオフモードの時はね、うん、あんまり最近行ってないけども、うん、あのボディーボードやるんで海行ってる時かな、うんうんうん、
最近行けてないんですか？
海全然行けてないです。
あら、なんでまた？
いや一人だからさ
ボディーボードって一人でやるもんじゃない？
そうなんだけど、はい、あの湘南はあんまり波ないし、はい、千葉行きたいんだけど千葉遠いから、うん、なんか行くの奥になっちゃうからだんだんそうだと遠南区行っちゃう。
あ、なるほど。だ確かにね、最初はテンション上がるけど
だから一緒に行く人がいるとやっぱり行くんだけど、
な
かなか待ち合わせして行くのもなんか結構面倒になってるですね。社交的じゃないし
そこに戻るんだ社交的じゃないから。
でも 海入ってるとやっぱり、ね、はい、結局何もないからさ、仕事もできないし電話もかかってこないし、
うんうん、
そこだけに集中できるからやっぱりそれはそれで、うん、やっぱりそこは一番オフじゃないかな。
そうなんですね、うん、いいな。
他にもだから趣味とかだと映画とかも見たりするけれども、でも映画見てても結局さ電話鳴ったりするしね。
あ、そうですね、うん、持ってるからね、
持ってるからね、
うんうん、そうすると気になっちゃいますもんね。気になっ
ちゃう。だから本当にオフっていう本当に何もない状態は多分海の中だと思います
。あ、もう水の中ならもう何もできない、はい、
そうそう
もうただ波と向き合うみたいな。
向き合う、自然との調和
いいですね。かっこいいこと言ってますねいいじゃないですか。ですぜひぜひで、ね、そうですね、うん、じゃあ今後あれですね、そのボディーボードとかね、一緒に海に一緒に行ってくれる素敵なパートナーを
ね。でもほらこれ時間が決まってないからさそもそも朝起きるの早くてもいいんだけど、
はい、
休みがほら合わないから、ね、大体皆さん土日が休みじゃないですか。
そうか、
土日は俺結婚式
です。そうですね。じゃあ同じようにフリーランスな方とかどうですか？
だったらいいよね、きっと、
ね、うん、一緒にバーッと行って ね、うんうんうん、海行って、ね、
いいと思いますね、
はい。そういうご希望の方のお問い合わせ先は、
お問い合わせは、はい、はい、いつでもメールでも電話でもあのフェイスブックでも、はい、
じゃあ斉藤さんのフェイスブックのプロフィールをリンク貼っときましょうか。
わ、はい、かりました貼っときましょうかって貼るの俺なんだけど
私じゃない
です、編集するの自分なんですけど。
そうそうご自分でちょっと貼っていただいて、はい、そちらの方へ、
はい、
ね、ちょっとメッセージをください。
かしこまりました、
はい、年齢層とかは
年齢は別に波乗りする人は別に
問わずですか？
問わず、
はい、ね、素敵な方を、はい、何の募集なんですか？
あの遊びに行くパートナー、
はい、あ、いいですね、遊び相手募集、はい、海が好きな、土日じゃなく平日遊べる人、はい、女性でも男性でも、はい、問わずです、はい、ぜひ、
はい
はい、でこれからね、
はい、
まあ、広告業と音楽のね、はい、プロデュースとやりながら、はい、これからやっていきたいこととか今力を入れて伸ばしていきたいっていうような何か野望みたいなものはありますか？
難しい質問しますね野望
知りたいですよね。
野望か、
あ、じゃあそのちょっと一歩手前で、はいはいはい、そもそもこのポッドキャストの番組を何でやろうと思ったんですか？
あ、ポッドキャストの番組は、うん、なんかやりたかったんですやりたかったっていうか、うん、
作ってみたかった、
うん、ポッドキャスト好きな、はい、コンサルティ石原明さんとか、
はいはい、
何人かこうよく聞く番組があって、ね、うん、あとなんだろう、日経トレンディとか、結構面白いのがあるんですけど、はい、それを聞いてて、あ、面白いなって。で昔からそのラジオとか音楽とかって好きだったから、はい、あ、じゃあこうなったら自分でもできるかなって、やってみたいなとかっていうのがきっかけです。
ああ、そう、音楽好きといえば、はい、ミュージックソムリエっていうね、はい、資格も持ちで、
民間の資格を、
うん、はい、うん、この間ね、理事の、
あ、そう、ね、吉川さん ね、うん、ね、
出ていただいて、
吉川さん聞いてますかみたいな、こんな感じです
そんな感じですね、
はい、
もうじゃあそのミュージックソムリエの、知識とかも活かしながらラジオとかも、
もうそうですね、だからラジオとかの、うん、まあ、自分が喋るっていうよりは番組を作るとかいうものとか、
はい、裏方希望、
裏方です、
あ、うん、
社交的じゃないから
ラジオ社交性関係なくらいですか、勝手に喋ればいいじゃないですか。
あの喋るとほらまたね、どもっちゃうから。
どもってないですよ。
どもったら放送事故だから、ね、
今あの何分経ったかな、一回もどもってないですよ。
そうですか。
はい、
あ、そうですね、うん、
全然どもってないです。
いやいやいや、だからやっぱ裏方がいいね、私は自分では。
あ、そうなんですね、うん、
だからそういう意味で言うと野望じゃないけど、やっぱりそういうものをやったりとかはしたいし、うん、広告業と音楽の仕事、音楽って意外とこうなんか自分の中ではこう結構融合しやすいものなので、だからそこをきちっとなんかビジネスモデル化じゃないけどもできるような仕事は作っていきたいなっていうのはあります。
あ、面白そうですね、うんうん、ちょっと今後がますます楽しみな感じで、
はい
はい、うん、また何かあればお手伝いさせていただきたいなと思います。
とんでもございません、はい、このポッドキャストがもっともっとあの有名になって、
そうですね、
リスナーも増えることを願って、ね、切に願って、
はい、あ、今のあの目下の野望はあれじゃないですか、ポッドキャストのブログを1位にする。
あ、ブログランキングだっけ、ね、はい、そうだね、うん、あれ今一番最高で9位だったんだっけ。
9位です ね、
そうですよね、
はい、うんうん、1位を狙って。
1位やっぱ結構カウント多いんだね、あれね。
1位はなかなか手強くないですか。ちょっと頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、うん、なんかそんな、まあ、直近の野望
で、あと何聞くんですか。
あと聞くこと、うん、あのね、実は聞くことをいつもリストアップしてメモ用紙に書けと斉藤さんに言われてやってます、はい、今日聞くことはあとこれです ね最後の、
あ、なるほど、うん、なるほど、うん、
これから、ご自分でね、はい、事業をやっていきたいな。あの、だから以前の斉藤さんみたいにサラリーマンやりながら本当はここが居場所じゃないんだよって思ってる人だったり、はい、うん、今こうなんか起業したんだけどなかなかこう波に乗せるのに、うんうん、もがいてる方とかに、うん、今こんなことやっとくといいよ、ね、なんてアドバイスがあれば、
はいはいはい、アドバイスか、うん、
ご自身がやられてきたこととか、ま
あ、自分がその独立するきっかけはさっき話したように、うん、はい、うん、まあ、結局好きなことをバイトにしたっていうところがスタートだったので、うん、はい、うん、やっぱり好きなことをやるってことですよね。
突き詰めていくような、
うん、突き詰めるというか、そうね、だから出ないと独立する張り合いがないじゃないですか、
うんうんうんうん、
好きなことでないとやっぱり独立したくない、うん、独立したと思わないと思うから、だからそこはもうしっかりと明確にすること、うん、ただよく言うのがほら趣味を仕事にする人っているけれども、うんうん、はい、うん、個人的には全然ありだと思うんだよね、自分もそうだしね、だけど、はい、それをなんか趣味を仕事にしたらいけないっていう人もいるんだけれども、
いますね、
うんうん、そこはね、やっぱり自分の中で冷静に、
うん
うん、分析じゃないけども、きちっと、いや趣味を仕事にしたらダメって言うけどでもな好きなんだよなと思ったら、まあ、やった方がいいと思う。
なるほど、うん、その趣味なんて言うんだろうな、趣味って苦労とも思わないぐらい熱中できるような趣味ってことですかね。
そうですね、これちょっと話の途中の中でこう話すタイミングなかったんですけど、
はい、
そのオンとオフの切り替えっていうことでいうとね、はい、サラリーマンの時に、仕事とあとさっき言ったボディーボードと、ね、はい、あともう一個バンド活動やってたんですよ。
あ、バンドもやってたんだ、はい、
う
ん、はい、
でやっぱり海、まあ、波乗りも好きだったし、うん、音楽も好きだったしっていうのもあってやってたんだけども、その時もやっぱり結構ハードで、
うん、
土曜日に波乗り行くわけですよ
朝、はいはい、
ね、うん、みんなと、うん、で行って帰ってきて、で翌日日曜日の夜中にバンド活動なんですよ、
で月曜からまた
出勤で、月曜だから、それたまたまメンバーが楽器に住めていて、はい、月曜休みだからっていう理由だけで土曜日の夜にバンドだったんだけど、その時にはだから月曜日の夜中朝方3時やっぱり4時ぐらいとか、
うんうんうん、
バンド夜中スタジオ入って、はい、でちょっとファミレスで、まあ、お茶しながらミーティングしてじゃあねって言って帰ってくると大体3時とか4時とか
朝の
でそれから仕事に行くみたいな。
はあ、寝られないですね。
寝ないっていう生活だ。でこれはだからね、うん、まあ、そのオンとオフの切り替えとか気分転換とかっていうのも影響していくんですけど、うん、基本的には仕事をしていて、うん、で波乗りもやってバンドもやってでどれも手を抜くと、うん、自分に返って失敗会社が来るわけですよ。
ほー、全てにおいて、
全てにおいてね。だから一生懸命やるんだけれども、はい、でもたまにはやっぱり疲れるし、
うん、
見ると、ね、ストレスも溜まったりするわけじゃないですか。そうですよね。うん、だからそれぞれのところでこうバランスよく気分転換するっていう風な心がけはしてました。
なるほどね。そっか、仕事ばっかりやってるとそこで煮詰まっちゃうけど、うん、でも仕事も全力だけど、うん、疲れてきた頃に週末が来た、まあ、ボディーボードだ全力みたいな気分転換になるから全力全力だけど、
うん、結局波乗りもバンドも自分で一生懸命やらないとうまくならない、
うん、
だから自分にごまかしが効かないわけですよ。
なるほどね、うん、すごいですね。そのオフだけど抜いてないんですね。
まあ、
全力のオフでしょ、
まあまあ、趣味だからね。うん、最近のほら、最近よく言うのは趣味こそ本気でやれって言うじゃない。だからまさにそんな感じですよね。でもほら結局ほら波乗りもさ、自分が上手くなりたいと思って一生懸命やるわけじゃないし、うんうん、バンド家さんが手抜いたら絶対やばいじゃないですか。
周りもいるしね。
周りもいるしね。
うんうん、お客さんもいるしね。
だから練習するわけじゃないですか。うんうんうん、だから、あのごまかしが効かないわけですよ。一生懸命、まあ上手いか下手かですよ。上手いか下手か別だけども、一生懸命やるっていうその、
ね、努力はね、
そこが大事だっていうことなわけなんですけど。
すごいな。そうそ
うそう。だからそういうことで、まあ、いくつもだから、まあ、本業、まあ、仕事してて、はい、でなんか趣味に没頭できるものとかを、まあ、2つ3つ持ってると、うん、まあ、その中やっぱり何かしら、あ、自分これでやりたい、生活したいとかって思うようになったりするじゃないかな。
じゃあ興味があったことにはもう突き詰めてこう
突き詰めて、そうね、うん、
取っかかれと、うん、
そうね、
そういう感じでしょうかね、
じゃないかな。
うん、すごいな。どうしてもね、お仕事してるとそれを言い訳にして後回しにしちゃうじゃないですか。
そう、ね、
趣味とかね、はいはい、うん、本当はやりたいんだけどさっていう言葉すっごい散々聞いてきたんですよ、うん、でもじゃあ本当にやりたいならやったらいい、うんうん、
全力、本当にやりたいなと思う時には多分、
う
ん、勝手にやってるから、
ね、
周りに宣言とかしないと思う。
そうだよね、やりたいんだよねって言ってる時点で本気じゃないってことか。なるほどなるほど、
うん、あ、と思うんですよ、
ね、なるほどですね、はい、じゃあ知らず知らずのうちになんかやっちゃってることの中に本当に好きなものって埋もれてる可能性って高いですね。
そうですね、
うん、
だからちょっと興味あったら一回ちょっとや触ってみて、で、あ、面白いなと思ったらどんどんそれに、ね、のめり込んでいくだろうし、そうじゃなかったら、ね、自然にやめちゃうしっていう、それじゃないかな。
確かにそうですね、うん、あ、なんかね、聞いてらっしゃる方でも、うん、ぜひぜひご自分が知らず知らずにやってること、あとはね、
うん、
今興味があるけどちょっとなんていうんだろうな、一歩が踏み出せないときはまずやってみてね、試していただきたいですね。
そうですね、
いや、たくさんいろいろと、いいお話を。
で、大丈夫ですか、編集できますか。
編集できますか、斉藤さん。
俺か。はい、頑張って自分で編集します、
はい、私は喋り逃げで。
やばいところカットして、
カットするとこないでしょ。
もう適当にもう
大丈夫、
始めたらおじで終わったりして
大丈夫だと思います。
全部カットです。
そんなことないです、大丈夫です。はい、では今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。斉藤さんも自分のやりたいことに正直に真剣に向き合って取り組んできたんですね。実はこのインタビューの後にね、今後の夢についてもお話しくださっていて、それがまたねワクワクしちゃう夢だったんですよ。ちょっと残念ながら音源取れてなかったのでね、お送りすることできないんですが、実際にね斉藤さんにお会いした時にはぜひ聞いてみてほしいなと思います。成功する人というのは欲張りなものなんですね。ぜひあなたも大欲張りな人生を楽しんでみてはいかがでしょうか。斉藤さんと千葉で波乗りをご希望の方はリンクの方を貼っておきますので、ぜひメッセージを送ってくださいね。次回のゲストは株式会社トータルブレインズ岡野恵子さんです。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。